東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
火っていうのは臓器、臓として何を蓄えるかっていうと、まず栄養素を蓄えると、いわゆる倉庫みたいな存在です。食料を蓄積して必要なところにその食料を送っていくと、これは火の働きです。23回目の四五流中の火系のところでも話しましたんですけども、火系では消化の化っていう活動です。化けるという活動を担います。食べ物体の中に入ってきて、まず歯で咀嚼します。で咀嚼して食道等で胃袋の中に入って、で胃袋の中でまず加熱して粉砕してドロドロの状態して、で一部の水を水蒸気に変えていきます。でこの段階でまだ吸収されないですね。ドロドロの状態の食べ物、十二指腸の中に入って、小腸の中に入って、周りに脾臓があって膵臓があります。この脾臓、膵臓と小腸、三者の働きでこの食べ物をまず加熱しながら、さらにアミノ酸まで分解して、アミノ酸からタンパク質に合成したりするという働きをここで行います。一部の栄養素、血液によって細胞の中に送られて、ここで呼吸で吸い込んだ酸素、血液によって細胞の中に送られますから、酸素を使ってこの糖質、脂質、栄養素を分解してエネルギーに変えていきます。この作ったエネルギー使って、でまたアミノ酸とかタンパク質で食いた栄養素を全身に送って必要なものに変えたりするということで、もし余ってる場合だったとしたら、例えば糖質、筋肉の中に蓄えてグルコース、糖質として使われます。さらに余ってる場合だとしたら脂肪という形で蓄積されていきます。筋肉の中の肉の部分なんですけど、これは火のシステムの一部です。つまり火の倉庫版という役ですね。エネルギーを蓄積していくという倉庫の存在としてあります。要は糖質、脂質を蓄えるという役割を担っています。だから火の機能弱くなってしまうと、筋肉の方が細くなってしまいます。あるいは脂肪が多く増えてしまいます。であとは食べ物の中の水分を水蒸気に変えていくという火の主な役割がありますので、その働きが悪くなってくると水分あちこち溜まってしまって、体の方をむくみやすくなります。その水、炭水に傾いてしまって体にとって害になりますから、その水から体を守るために脂肪を使って、その水を包んでどこかに脂肪細胞として蓄積していきます。そうすると体贅肉増えてきます。化けるという機能になって出る時に栄養素を全身に送らなきゃいけないです。細胞の中にこの栄養素を送る必要があります。だから全身にこの栄養素を送る時に必ず血液を使って送るわけですから、だから血液の流れ、つまり血流を統括するという役割もこの火の働きの一つです。血液ちゃんと行くべきところに行かせるというのはこれ火の働きの一つです。火の働き弱くなってくると、血液、血管の中だけではなくて外にはみ出してしまうという、いわゆる不摂出血という症状になります。本来血液っていうのは血管の中で流れていくべきなんだけども、出るべきじゃないところに出てしまって、あるいは出るべきじゃない時間に出てしまう、いわゆる不摂出血です。そういった症状があるというのは基本的に火の働き弱い原因となっています。消化の機能を担う火ですので、五感の中ではこの口は火の機能の一部となります。特にその窓口として、唇の周りに薄い輪郭の線がありますけれども、この火の働き弱くなってくると、この唇の周りに腫れたり赤くなったり白くなったり変色したりします。筋肉、つまり骨格筋っていうものなんですけども、膀胱板という役になってますので、火が弱くなってくると筋肉痩せてしまいますし、あと例えば筋無力症、筋肉力出なくなるという症状も火の働き弱いことによってできてしまう不調です。火と化けるという機能 担うためには熱を使って加熱してその水を水蒸気に帰っていくっていうのは一つの大きな役割ですので、水多すぎる、つまり湿度が高いっていう状態、ネバネバしてドロドロの状態ではこの火の機能を低下させてしまうということになります。ですからよく水をたくさん飲むっていうことなんですけども、水をたくさん飲みすぎて火の機能の低下を引き起こしてしまうということがあります。体の中に十分な熱がないまま水飲んでしまうと、その水を加熱して水蒸気に変える力足りないですから、水がたくさん溜まってしまいます。いわゆるむくみの症状です。だからむくみやすい人っていうのは火の働き弱いと考えた方がいいと思います。天候で考えると火の働き弱い人っていうのは梅雨の季節とか、あるいは夏の7月後半8月あたり蒸し暑い季節になると結構体の方はだるくなりやすいです。なぜかというと外の湿度も高いですし、体の方も湿度が高いですから、ダブルパンチです。体の中で気が回らなくなりますので疲れやすいし、やる気が出なくなります。自然の中のどの木は火の木、体でいうとこの火の木になります。火の木とは運化するという、物を運んで化けるという役割は担ってますので、東西南北と方角でいうと中央位置に当たります。体でも胃とか火とか消化器系お腹にあるんです。ちょうど真ん中に当たります。ここも中央ですから、上下左右の気の流れ調節するという役割があります。お腹ずっと冷えてる状態、胃腸の方ずっと冷えてる状態だとしたら、胃とか火とか働き弱くなって、そうするとお腹のところにガスか水がたくさん溜まりやすくなります。ガスが水が溜まってしまってパンパンしてる状態だとしたら、上の横隔膜の上下妨げることになりますので、心臓で作った熱を下の方に送ってこれないし、下の水を水蒸気に変わって上に上がっていくことも邪魔になりますと、体四方八方塞がれてしまって気の巡りが悪くなります。気の巡りが悪くなってくると一番出やすい症状としては体の方が疲れやすいです。エネルギーキャノンうまく回ってないですから、力が出ないしやる気も出ないです。火の気の液としてはよだれがあります。火の気の低下してしまうとよだれが出やすくなります。赤ちゃんの場合は特にそうなんです。小さい赤ちゃんの時に胃腸系の働きまだ完全に形成されてないですから、赤ちゃんの場合はよだれをよく出やすいです。火と胃です。火は消化の化、胃の方は消化の小になります。この2つの臓器、表裏の関係があるとなってます。経絡でいうと足の太もも正面の前の内側は火の経絡を通って、外側の方は胃の経絡を通って、これも表の裏の関係もありますけども、臓器でいうと胃袋の下に膵臓とか脾臓が、だから膵臓脾臓あと小腸の一部火の機能になっています。情緒でいうと思い込んだりよく考え込んだり心配したり不安を感じたりという情緒っていうのはこの火の働きによるものです。で、火の働きが弱くなってくると思い込みが激しくなったり、マイナス思考が強くなったり、不安ずっと強く感じたりするという傾向があります。人でいうと火の中には胃が宿ってるんです。胃っては意識の胃です。火の働きによるものです。火の働きが弱くなってくるとやる気は出なくなります。何かやろうとするという心が弱くなります。いわゆるうつ病の方、結構この火の消化器系が弱いためにうつ病になったりするという傾向があります。逆に思い込みが激しくなったり考え込んだりすると食欲もなくなるっていうのは理屈は一緒です。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。